世界情勢と種の行動に関する特別な交わり第2週神の主権人類の歴史の中にある神聖な歴史世界情勢と神の回復を広める神の行動第1日と第2日ローマ数字1私たちが神の主権についてのビジョンを見て神の主権についてのはっきりとした見方と正しい理解を持つことは極めて重要です。ダニエル書4章1節から3節。王ネブカデネザルが全地に住むすべての庶民、諸国、諸言語の者たちに書き送る。どうかあなた方の平安が増すように。神意図高き方が私に行われた印と不思議を告げ知らせることは私の喜びである。彼の印は何と偉大であり、彼の不思議は何と力あることか。彼の王国は永遠の王国であり、彼の主権は世々に及ぶ。ダニエル書4章34節35節。それらの日が過ぎて、私、ネブカデネザルは目を天に上げると、私の理性が私に戻ったので、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きている方を賛美し、崇めた。彼の主権は永遠の主権であり、彼の王国は世々に及ぶ。地に住む者は皆無とみなされる。そして彼は天の軍勢の中でも、地に住む者の間でも、御心に従って行われる。彼の手に抵抗して、あなたは何をしておられるのか、と言える者はない。ローマ9章19節から23節。するとあなたは私に言うでしょう。なぜ彼はなおも過ちを指摘されるのですか。御心を拒むことが誰にできましょうか。しかし人よ、あなたは何者なので神に口答えするのですか。形作られたものがそれを形作ったものに向かって、なぜあなたは私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。それとも陶器師は土くれに対して、同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか。もし神が彼の激怒を表し、彼の力を知らせようと願いつつも、滅亡にふさわしい激怒の器を大いなる辛抱強さを持って耐え忍ばれたとしたら、しかも栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の抱負を知らせようとされたとすれば、どうなのですか。A、主権とは神の完全で無限の権利、権威、能力、地位を指しています。B、神は主権ある方として、あらゆるものの上に、あらゆるものの背後に、あらゆるものの中におられます。C、神は完全な能力を持っており、彼の心の願いに従って、また彼の永遠のエコノミーに従って、彼の求めているものを完成します。D、私たちはエレミヤのように、私たちの立場と角度を変えて、自分自身から神へと向きを変え、また神の永遠の存在と彼の永遠で変わることのない統治とを認識する必要があります。E、啓示録という書は神の行政の書であり、全宇宙における神聖な行政のための神の御座を明らかにしています。啓示録4章2節、直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。啓示録5章1節、私は御座に座している方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも字が書かれており、七つの封印で封じられていた。F、ローマ第9章19節から23節は、神の主権を述べています。1、私たちは私たちが神の被造物であり、神が私たちの創造主であることを認識する必要があります。私たちは彼の被造物として、彼の定められた御旨に抵抗したり、創造主である彼に口答えしたりすべきではありません。2、ローマ第9章22節から23節が掲示しているのは、 神があらかじめ定めることに従って主権を持って私たちを作り、彼の器、彼の容器とならせたということです。第二テモテ2章20節。ところが大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあり、そしてあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。3、神は彼の主権において権威を持っており、彼が選び召した者たちを憐れみの器とならせて、彼を内容とするようにさせました。それは彼の栄光が表されるためです。
3日目と4日目、アウトラインに聖書が掲示しているのは、神のエコノミーに従った宇宙の歴史、すなわち人類の歴史の中にある神聖な歴史です。ミカ5の2、しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの千万の間で最も小さいが、あなたから私へとイスラエルの支配者となる者が出てくる。また彼の出ていくことは太古から永遠の日々からである。ダニエル 2-31。 王よ、あなたが見つめておられると、見よ、一つの大きな像がありました。この像は巨大で、その輝きは素晴らしく、あなたの前に立っていました。その外観は恐ろしいものでした。32、この像については、その頭が純金、その胸と両腕が銀、その腹と腿が青銅。33、そのすねが鉄、その足は一部が鉄、一部が粘土でした。34、あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを砕きました。35、すると鉄、粘土、青銅、銀、金はみんな一同で砕かれ、夏の内場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全地を満たしました。36、これがその夢です。私たちはその解き明かしを王の前につけましょう。37、王よ、あなたは王の王です。天の神はあなたに王国、力、強さ、栄光を与えられました。38、あなたはあの金の頭です。39、あなたの後に、あなたより劣る別の王国が起こります。また、第三の聖堂の王国があって、全地を支配するようになります。40、次に第四の王国があって、それは鉄のように強いでしょう。鉄はすべてのものを砕いて粉砕するからです。鉄がこれらすべてを粉々にするように、それは砕いて粉々にするでしょう。41、あなたが見られた足と足の指は、一部が陶器師の粘土、一部が鉄であり、王国が混在した集団となります。そこには鉄の強さがありますが、あなたはその鉄が地の粘土と混ざり合っているのを見られました。42、その足の指が一部は鉄で一部は粘土であったように、その王国の一部は強く、一部は脆いでしょう。43、鉄が地の粘土と混ざり合っているのをあなたが見られたように、それらは人の種によって共に混ざり合うでしょう。しかし、鉄が粘土と混ざり合わないように、それらが互いに愛することはありません。44、この王たちの日々に天の神は一つの王国を起こされます。それは決して滅ぼされることがなく、その支配は他の民に渡されないでしょう。それはこれらすべての王国を砕いて絶やしてしまいます。そしてそれは永遠に立ちます。45、山から一つの石が人手によらずに切り出され、それが鉄、青銅、粘土、銀、金を砕いたのをあなたが見られたように、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は確かで、その解き明かしは信頼に値します。A、 この宇宙には二つの歴史があります。すなわち、人の歴史、人類の歴史と神の歴史、神聖な歴史です。前者は外側の殻のようなものであり、後者は殻の内側の核のようなものです。B、人の間での神の行動は人類の歴史の過程と関係があります。C、小預言書では人類の歴史はヨエル書第1章4節の4種類のイナゴによって説明され、表彰されており、神聖な歴史は第3章11節のキリストと彼の勇士たち、すなわち勝利者たちと共にあります。ヨエル 1-4 噛み切るイナゴが残したものは、むながるイナゴが食べ、むながるイナゴが残したものは、舐め尽くすイナゴが食べ、舐め尽くすイナゴが残したものは、食い尽くすイナゴが食べた。3-11 あなた方、周りのすべての諸国民よ、急ぎ来たれ、集まれ。エホバよ、そのところにあなたの勇士たちが下ってくるようにしてください。D、人類の歴史の中にある神聖な歴史は、聖書の中でかなり詳細にわたって掲示されています。E、神聖な歴史、すなわち人の中での神の歴史は、キリストが肉体となったことから彼の昇天を経過して命を与える霊となり、それから彼が私たちに内住することをもって継続し、神の有機的な救いを通して私たちをキリストの花嫁とならせることです。啓示録 22-17 その霊と花嫁が言う、来たりいませ。聞く者も来たりいませと言いなさい。乾いている者は来たれ。欲しい者は命の蜜を与えなしに飲むがよい。F。私たちは人類の歴史の中で生まれました。しかし私たちは神聖な歴史の中で再び生まれ再生されました。今私たちは自分が神聖な歴史の中で生きているのか、それとも単に人類の歴史の中で生きているだけなのかを考慮する必要があります。ヨハネ 3-3 イエスは彼に答えて言われた。誠に誠に私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ神の王国を見ることはできない。1-12しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち、皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13。これらの人は地からではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。1. もし私たちの生活がこの世の中にあるなら、私たちは単に人類の歴史の中で生きているだけです。2. もし私たちが生涯の中で生きているなら、私たちは神聖な歴史の中で生きています。なぜなら、生涯生活の中では、神の歴史は私たちの歴史であり、このゆえに私たちと神は一つの歴史、すなわち神聖な歴史を持つからです。ローマ 6-6 私たちは月のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられたのは、罪の体が無効にされて、私たちがもはや罪に奴隷として使えることがないためです。
第5日、ローマ数字3、世界の歴史上の出来事は、神によって主権をもって安排されており、それは神が彼の定められた御旨を完成するためです。使徒行伝17-26また彼は一人からあらゆる国民を作り、地の全面に住まわせ、予定された時期と居住の境界を定められました。ローマ8-28また神を愛する者は、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。第2テモテ1-9節神は私たちを救い、 聖なる召しを持って召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、彼ご自身の定められた御旨と恵みによります。キリストイエスの中で、諸々の時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、A、私たちは皆、はっきりとした見方を持って、そこから世界情勢を考慮する必要があります。B、世界情勢は神の主権ある塩梅のもとにあります。神は予定された時期と教会を定めました。C、神は彼の定められた御旨を完成するために、世界情勢を塩梅しています。私たちがこのことを認識するとき、歴史は意義深いものとなります。エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、競輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。ダニエル書2章20節21節。ダニエルは答えて言った。神の皆は永遠から永遠まで褒むべきかな。知恵と力は神のものである。時と季節を変えるのは神である。彼は王を廃し、王を立てられる。彼は知者に知恵を、理解力のある者に知識を与えられる。D、人類の歴史上のすべての主要な出来事は、地上における神の行動と一致します。ダニエル書4章17節、このことは布告によるものであり、この決定は聖なる者たちの命令である。それは意図高き方が、人の王国の支配者であり、それを彼が意図するまま、誰にでも与えて、生けるものが知るためである。E、紹介は人類から出てくるので、神の選ばれた者たちである私たちは、歴史に対するこのような観点を持つ必要があります。ですから私たちは、正しい紹介生活を持つために、世界情勢を知らなければなりません。
6日目F、私たちが神が肉体となることや、福音の回転や、生涯生活を起こすことや、花嫁を用意することについて語ろうとも、世界情勢に関する限り、神の行動のこれらすべての面は適切な環境を必要とします。1、キリストの務めが完成されるためには、ローマ帝国が設立されて、環境が整えられ、その中で贖いが完成され、また福音が広められることができるようにする必要がありました。2、ローマ帝国は福音のためでした。ドイツは宗教改革のためでした。大英帝国は福音と真理を広めるためでした。今や米国は回復の中心となっており、そこから回復はすべての大陸へと広がることができます。3、神は米国を用いて彼の回復を広めます。それは主が戻ってくるためです。啓示録 11-15、第7の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。19-7、私たちは喜び歓喜し彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。G、もし私たちが今日の地上で起こっている最新のことに留意するなら、神が米国の指導の下で世界情勢のすべてを支配し、彼の回復を広めていることを私たちは認識するでしょう。マタイ 24-14、 そしてこの王国の福音はすべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それはそれから終わりが来る。28-18、イエスは来て彼らに語って言われた。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。19、だから行って すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、20、私があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。見よ、私はこの時代の満了まで日々あなた方と共にいる。H、私たちは世界情勢に対する神の主権ある安排をさらに認識し、私たちの生きている重要な時期についてさらに関心を持ち、現在の世界情勢における神の行動のためにさらに負担を持つ必要があります。マタイ6:33、むしろまず父の王国と父の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてあなた方に加えられる。
経験丸1、神の主権と憐れみのゆえに私たちは栄光へと至るたっとい器とされた。ローマ人への手紙第9章22節と23節でパウロは続けて言います。もし神が彼の激怒を表し、彼の力を知らせようと願いつつも、滅亡にふさわしい激怒の器を大いなる辛抱強さを持って耐え忍ばれたとしたらどうなのですか。これについて私たちは何と言うべきでしょうか。私たちは何も言うことがありません。神は統治師であり、彼は権威を持っておられます。人はただの土くれです。パウロは続けて言います。しかも栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の抱負を知らせようとされたとすればどうなのですか。神は私たちをもユダヤ人の間からだけでなく、異邦人の間からも召されたのです。これは神の主権によります。神は権威を持っており、ユダヤ人の間からだけではなく、また諸国民の間からも、彼が選び召した者たちを憐れみの器とならせて、彼を内容とするようにさせました。それは彼の栄光が表されるためです。彼の主権ある権威によって、彼は私たちをこの栄光へと用意されました。私たちは彼の主権によって彼の容器としてあらかじめ定められました。これが神に対する私たちの有用性の極みです。これが彼の主権に従った神の選びの目標です。もし私たちが主に対して無関心であるなら、自分の責任を果たさないという危険があります。しかし、私たちが主を追い求めることに熱心であるなら、自分の霊的な追求を誇らないように注意しなければなりません。もし私たちが消極的なことを主に向かって発展させるなら、重大な結果があるでしょう。神はこの結果を変えないでしょう。そうではなく、彼はそれを継続させるでしょう。それは彼がパロに憐れみを示さないで、彼に自ら立たせて、彼において神の力を表したようにです。
いいんじゃない？中高生編。あなたは憐れみを受けて栄光に至るたっとい器とされました。あなたはこのことで決して高ぶってはいけません。なぜならそれはあなたが良かったからではなく、完全に神の主権と憐れみによるからです。あなたは神の御心のために選ばれた器となったのですから、御心を実行するために責任を果たす必要があります。A、毎朝主の御名を呼び、御言葉を祈り読みして主を享受し、主で満たされる。B、学校の様々な活動において喜びを維持し、キリストを大きく表現する。C、集会に来て生徒たちと共にキリストを享受し、互いに励まし合う。D、教会の子供たちや福音友人に負担を持ち、祈り、教会生活に誘い、帰り見る。E、学生の本分は勉強なので、勉強においてキリストを経験し、成績を徐々に上げていき、大学受験や将来の就職のための良い基礎を据える。F、上記のたっとい器としての責任を逃げず、恵みに頼って責任を全うすることにおいても成長する。こうすることで、あなたは神にとって有用性の極みに至ることができる。G、今不信仰になり責任を逃れ消極的になるなら重大な結果を招いてしまう。今日の訓練はいつも明日の訓練よりも容易であることを知る。ヘブル3:7。こういうわけでまさに聖霊が言われる通りです。 今日あなた方が彼の御声を聞くなら、8節、荒野で彼を試みた日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。13節、あなた方の誰も罪の欺きによって固くなにならないよう、今日と呼ばれるうちに日々互いに進め合いなさい。
丸2、世界情勢に対する神の主権ある塩梅を認識し、神の行動のために負担を持つ。200年以上も前、アメリカ大陸において主は一群れの人たちを用い、民主的な立憲国を形成されました。そこにおいて人々は信じることを語る完全な自由を持っています。主は私たちが聖書から見たものを極めて自由に語ることができるこの国を主権を持って起こされ、またこれを保存してこられたことをあなたは信じませんか？私たちが法を守る国民である限り、この自由は私たちのものです。そのような国のゆえにハレルヤ。確かに米国の位置と状態は偶然ではありません。使徒行伝第17章26節は、神が予定された時期と居住の境界を定められましたと言っています。時期は私たちの神によって定められました。境界は神によって引かれました。神が過去にローマ帝国、ドイツ、大英帝国を備えられたのと同じように米国を備えられたのです。何のためでしょうか。私たちは福音を十分に述べ伝えなければなりません。私たちは聖書を教え、他の人たちを真理の全き知識にもたらすことを求めなければなりません。このために私たちは神の言葉をたっ飛び知る必要があります。私たちはまた正常な教会生活を持つために、聖書に従って共に集まらなければなりません。しかしながら、これら3つの事柄だけでは十分ではありません。私たちは神のエコノミーの中心的なビジョンのためでなければなりません。私たちはキリストを生き、キリストで満たされ、キリストを私たちの日常生活として、また教会生活の実行上の実際の内容として持たなければなりません。それは私たちが彼の生きる体となってキリストを表現するためです。そうすれば、すべての地方教会は金の燭台となり、花嫁が花婿のために用意されるでしょう。
在職青年編。過去ローマ帝国のゆえに安全に広範囲を移動することができ、このことはパウロの福音の回転に役に立ちました。またドイツは宗教改革のために用いられ、大英帝国は福音と真理を全世界に広めるために用いられました。今米国は唯一の超大国であり、主は米国を用いて全世界に回復を広めています。主は世界情勢を用いて神のエコノミーを推進しています。日本は島国なので閉鎖的な文化を持っています。明治維新後、諸外国との交流が急激に増えることで発展し続け、先進国になりました。しかし21世紀になるまで、日本に住む外国人の数は非常に少なく、日本に居住するほとんどの人が日本人であるという先進国では見ることのできない特異な国でした。21世紀になると、政府が政策的に人口減少の対策の一つとして、外国人、特に教育を受けた外国人の受け入れを進めてきました。現在、都市部では中国人、韓国人だけでなく、アフリカ人や様々な国の人たちを見ることができるのは、この政策の転換のゆえです。多くの日本の会社においても、ダイバーシティ促進のために、外国人社員を雇用し、彼らの文化を受け入れるように日本人社員を教育しています。このような日本政府の政策の転換は、日本における地方商会の発展に役立っています。なぜなら、商会は一人の新しい人であり、そこには日本人、中国人、韓国人、アフリカ人、欧米人などの区別はなく、キリストがすべての主体であり、すべての主体の中におられるからです。在職青年であるあなたは、商会生活における新しい人の実行があなたの度量を広げ、会社におけるダイバーシティの推進に役に立ち、 ビジネスの成功に導くことができることを理解してください。それは主にある信者としてあなたがビジネスライフで強い復活の証人となり、ビジネスライフが商会建造の役に立つためです。いい？じゃあ送ろうか。
はい。講師が立つということです。
BSG ヨハネ福音書第4章におけるマイルストーン by 新大 BSG OB OG 4章3節彼はユダヤを去って再びガリラヤへ行かれた。4節しかし彼はサマリアを通過しなければならなかった。5節そこで彼はスカルと呼ばれるサマリアの町に来られた。6節イエスは旅の疲れでそのまま井戸のそばに座っておられた。それは第6時午後6時頃であった。7節そこへ一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に言われた。私に飲ませてください。8節弟子たちは食物を買いに町へ行っていた。9節サマリアの女はイエスに言った。ユダヤ人のあなたがどうしてサマリアの女の私から飲み物を求められるのですか。ユダヤ人はサマリア人と行き来していないからである。10節イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、また私に飲ませてくださいというものが誰であるかを知ったなら、あなたの方が彼に求めていたであろう。そうすれば彼はあなたに生ける水を与えていたであろう。11節その女は彼に言った。ご主人様、あなたは汲むものをお持ちにならず、しかも井戸は深いのです。あなたはどこでその生ける水を手に入れられるのですか。13節イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。14節しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり湧き上がって永遠の命へと至るのである。15節女はイエスに言った。ご主人様、私が乾くことがなくここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。16節イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫を呼んでここに連れてきなさい。17節女は答えて言った。私には夫はいません。イエスは彼女に言われた。夫がいないと言ったのはもっともだ。18節あなたには5人の夫がいたが今いるのはあなたの夫ではないからだ。あなたが言ったことは本当である。19節女はイエスに言った。ご主人様、私はあなたが預言者であると見ます。20節私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムであると言われます。21節イエスは彼女に言われた。女よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来ようとしている。23節しかし真の礼拝者たちが霊と真実の中で父を礼拝する時が来る。そしてそれは今である。父はそのように彼を礼拝する者を探し求めておられるからである。24節神は霊であるから彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。
一番最初のとこっちとどっちがいいかなって感じだな。はい、よかったんじゃない。
はい。
13節のこの水は物質的な事物の享受や世の娯楽から得られる楽しみを象徴します。これらは人の内側の深みにある渇きを癒すことはできません。人はどれほど多くこの物質的で予的な水を飲んだとしてもまた渇きます。この水を飲めば飲むほどますます渇きは増しくはあります。大学生にとって飲みに行ったり映画を見に行ったり旅行に行ったり USJ に遊びに行ったりすることがこの水を飲むことです。これらの娯楽は必ずしも悪いものではないのですが、それを飲んでも渇きが癒されないだけでなくますます渇きは増しくはあります。例えば大学生は飲みに行って友人や先輩と楽しい時間を過ごしストレスを解消したいと考えます。しかし実際に飲みに行くとそれほどストレスを解消することができないだけでなく、多くの場合、気に入らない話題になったり、興味のない話題になったりして、ストレスはさらに増大してしまいます。このことはたまたまそうなったと
というのではなく、この水を飲む者はまた乾くからです。16節の主イエスの言葉は、サマリアの女の不道徳な歴史を指しており、彼女の良心に触れ、彼女が自分の罪を悔い改めるためでした。生ける水を飲む方法は、自分の罪を告白することです。ある罪は、人には隠れているかもしれませんが、主はすべてご存知です。主イエスがあなたの良心に触れるとき、あなたは言い訳を言わずに、単純に自分の罪を告白してください。それは、あなたが生ける水を飲むための障害を取り除き、生ける水を飲み、満足を得るためです。18節で、サマリアの女は最初の夫を試みて、その水を飲みましたが、満足しませんでした。それから彼女は第2、第3、第4、第5の夫を試みました。これらのどれにも満足しなかったので、彼女はもう一人試みていました。彼女が夫を変えたことは、この水からどれほど飲もうとも、依然として乾いていたことを十分に証明しました。この水を飲む者は誰でもまた乾くのです。主のこの言葉は真です。20節の女の質問は、しかりか否か、イエスはノーの問題です。しかし主は、しかりとも否とも答えず、彼女を彼女の霊に向けさせられました。しかりか否かというのは、善悪知識に属しますが、人が自分の霊に戻ることは命に属しています。ヨハネによる福音書は、命が様々な種類の人の必要を満たすことを掲示しています。第4章において、命だけが人の真の満足になることを掲示しています。あなたは、知識を提示すれば人々がまとまると考えてはいけません。むしろまず自分の霊に戻り、主の御名を呼び、罪を告白し、命の水を飲んでください。そして、主の御名を呼び、霊を活用しながら、状況を主と共に考慮してください。この水はあなたの渇きを癒すだけでなく、あなたの内側で泉となり、湧き上がり、周りの人を潤し、人々をまとめることができます。人は潤いのあるところに喜んで集まります。じゃないかな。どう聞いてみて。